こんにちは、フェルモード斉藤です。音色塾音声講座第205回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、自分に引き寄せない快適なコミュニケーション技法、うん、ということです、
ね、引き寄せないというね、
自分に引き寄せない、うん、ということなんですけども、引き寄せの法則とかってすぐ、ね、あの連想してしまいますけれども、
うん、ありましたね、
今日はですね、こう自分に引き寄せる癖が、うん、まあ、コミュニケーションの摩擦につながっているのではないかというお話ですね。
ですね、はい、どうなんでしょうね、うん、皆さんこの自分に引き寄せるという言い方を聞いて、はい、ピンとくるでしょうかね。
ね、今の流れから言うと、自分にこう何かを引き寄せて考えることによって、うん、ね、快適なコミュニケーションから摩擦が生まれる、うん、ね、なってしまうと。
そうなんですよね。
なんとなくこう、なんとなく想像できてくるかもしれないですけれども、
うんうん、例えば、はい、具体例を出すと、こう職場で上司に何々やってくれたって聞かれたと、うん、で、まあそれをそこにいる何人かに向かって、何々やってくれたなんていう感じに聞いてると。でそれをこうまだやってないじゃないかとか、
うん、
取り掛かるのが遅いぞというふうに解釈をして、でいや、あのそんなこと言われても今いっぱいいっぱいなんですよみたいに返す、
はい、
これは相手の言葉をその何々はもうやってくれたかどうかっていう質問ではなく、うん、さらに一歩進んじゃってるんですよね。
そうですね。
いや、そんなこと言われても、うん、っていう返し方。
そうですね。さらに2つぐらい進んでしまってますよね。
ですよね、うん、
まあ、相手を気遣って、うん、あの配慮して答えるのではなくて、
はい、
さらにもう一歩ぐらい行ってしまって、
うん、
いやそんなこと言われたってっていう、うん、言ってしまうと、まあ、そこで摩擦が生まれますよね。
ですね、うん、あとは、はい、例えば朝礼で、うん、最近の遅刻がちょっと目につくから遅刻気をつけてねっていうようなことを、はい、上司が社長が、うん、話したと。そしたら、あ、自分を責められてる、
名指しで自分のことを、
うんうん、で、まあ、後になって、その、みんなの前で言わなくたっていいじゃないですか。その、言いたいことあるんだったら、私に直接言ったらどうなんですかみたいな、ふうに、
はいはい、
まあ、そういうふうに相手に言うか、うん、あるいは別の人に愚痴としてこぼす。
はい。
っていう、まあ、全体に言ってるのに、これはもう自分のことだというふうに解釈をするという、うん、これが、まあ、今回の、自分に引き寄せって解釈するという。
あ、それを自分に引き寄せるってことですね。
はい。
うん、なるほど、ね、そうなると、まあ、受け取り方ですよね。
うん。うん、ね、これはこう自分を守ろうとする、守りたいという気持ちは誰でもあるので、
はい、
なので余計にこう責められたとか、バカにされたとか、うん、そういう反応が、ね、いやそれってもしかして俺のことみたいな反応が起こりやすくなる。
確かにそうですね。こうね、言葉そのものはただ単に物事の確認だったりとか、うん、
はい、
みんなに注意を促すような言葉だったのに、うん、そこから一歩入ってしまって、
うん、
自分に引き寄せすぎてしまうんですよね、
うん、
そういう癖がやっぱり人間にはどうしてもあるのかなと思うんですよね、はい、まあ、その、ね、自分のことを言われてるんであればやっぱり、うん、自分の評価に関わってくるので、
うん、
まあ、その会社の、ね、評価とかそういうじゃなくて、こう人間としての評価っていうんですか ね、
はい、
ね、やっぱり集団の中で評価が下がるっていうのはやっぱり昔からそこは避けたいっていう本能がおそらくあると、
うん、ね、本能的にね、
本能的にね、うん、なのですぐ自分のこととして引き寄せてしまって、それに対して、ね、2歩ぐらい先の反応をしてしまうと、はい、まあ、防御体制に入ってしまう、
ですよね。だからそれが、ね、まあ、人事っていう言い方ありますけど、
はい、
その逆で自分事っていうとしたら、この自分事化をしすぎる、
自分事化、 か、かって、化ける。
化けるんですね。はい、自分ごと化をしすぎると、
うんうん
う
ん、
こういう、まあ、トラブルというか、摩擦を、はいはい、起こしやすく、まあ、起こすだけでなく、うん、本人が辛いんですよね。
そうですね。
さっきの、ね、うん、あの、朝礼で、もう一般論として、うん、遅刻はしないように、こう仕事の、ま、動きが遅れるからみたいな話をされたんだけれども、うん、あ、これ自分を責められてる、
うん、
って解釈すれば、これはもうその人確実に辛い、うん、ネガティブな心理状態になりますから、
はい、
だからコミュニケーションが摩擦を起こすだけでなく、もうその人だって幸せにならないので、
そうなんですよね、
引き寄せすぎてしまうと、
うん、こうな、どんな話題でも自分の評価、
うん、
それに対して自分が責められてるか責められていないか、
はい、
それを基準にしてこうコミュニケーションを取ってしまうっていうのは、
うん、
結構その人の癖として、
癖として
あるんではないかなと、うん、何気なく話題、何気ない話題なのに、
うん、
いや私はそれやってないですよとか、
あ、
私そういうつもりじゃないんでとか、何の話かなみたいな、
うん、ね、うん、しかもそういう時って、
はい、
もう声のトーンとか、
そこですよね、
分かるんですよね、うん、人に伝わるんですよね、
うん、
声のトーンがなんかこう硬い調子になったり、
はい、
こう一文の最後の切り方がなんか強くなったり、
うん、
なんとかですかみたいな感じに強くなったり、うんうんうん、ね、このちょっと早口になってみたりというので、やっぱり相手にも伝わるんですよね。
そういうことですよね。だ、急にそうすると その瞬間からコミュニケーションが、
うん、
こう摩擦 が生まれてしまって、
うん、
ね、それまで普通に会話していたのに急にこう険悪なムードになったり、
そう、
あ、またこの感じか
っていう、この流れか、
うん、うん、なかなかそういうのって人に指摘されるということもないでしょうし、
そうなんですよね、
うん、
そこで指摘されてパッと変わるくらいだったら指摘もするんでしょうけども、
うん、はい、
そこで指摘したところでまた反発が来て、
うん、
さらに険悪なムードになるだけなので、
そうなんですよね、結構隠れ自分ごと化してしまう人っていうのは結構多い感じがするので、
うん、
まあ、今日はそのね、まあ、なぜしてしまうのかっていうこともそうですし、実際にどういうふうに考えていったらいいのか、
はい、
ね、考えていきたいなと思うんですよね、
はい、
まあ、この自分ごとか常にしてしまう人っていうのは、
うん、
こう謝れない、感謝できない、
あ、
この2つもなんかあのセットで付きまとってる感じがするんですよね、
うんうん、ね、それはちょっとねテーマとして大きいですけども、
うん、はい、
感謝して感謝に生きている人は、
うん、
もうすごく幸せになれるっていうふうに言いますもんね。
あと絶対謝らないっていう、
うん、
このね、反射的に防御体制に入るっていうのは、
はい、
やっぱり自分はそんなことしてないという、
うん、
こう謝るっていうのがすごくハードルが高い
ですね。
うん、
これは外からの評価、他人からの評価にすごく敏感、
うん、
まあ、過敏なんですよね。その自分のまあ、いいイメージを壊したくない、
うん、
自分の評価が下がることはもう何としても避けたいと思うから、それをちょっとでも傷つけるような発言、
うん、
攻撃するような発言があると、いやそれは違うとか、
うん、
そういう意味でやったんじゃないとか、いやそれって私のこと言ってるみたいな反応にやっぱりなるんですよね。
そうなんですよね。これ一つの、まあ、よく会社とかではありそうな質問なんですけども、
はい、
私の思ってる一つのバロメーターがあって、
うん、
何々の話って聞いてるかな、この何々っていうのはまあいろんな何でもいいんですけども、例の何とかのこれこれこれの話って聞いてるってこう聞かれてるじゃないですか、
はい、
この自分ごと化を極めてしてしまう人っていうのは、
うん、
聞いてませんって言うんですよ。
ほうほう、うん、
そう、何とかの件って聞いてるって言ったら、
うん、
たとえ聞いてたとしても、
あ、聞いてたとしても、
いや、聞いてませんとか、いや、ほぼ聞いてません
はいはいはい。
でもこれが薄い人っていうのは、
うん、
あ、聞いてますとか、
はい、
もし仮に聞いてなかったかなと思っても 100% 断定できないんであれば、
うんうん、
あ、ちょっと私が聞き逃してたかもしれませんとか、
うんうん、
いろいろ言い方はありますよね、
はいはいはい、
だからなんとかの話で聞いてるって言われて、
うん、
ほぼこの癖がある人は、うん、いや聞いてないですって答えますね。
あ、うん、まあ、ね、聞いてないといえば、うん、あれですもんね、責任は逃れられますからね。
そう、これ聞いてるって言って聞いてますって答える人って結構珍しいんですよ。
お、うん、
大抵聞いてないって言いたいんでしょうね。
はあ、
うん、なんね、例えば会社の中でこの前ね、うん、会議で決まったこれこれの件って聞いてるって言われたら、うん、いや、なんか噂では聞きましたけどよく聞いてないです、よくわかんないですとか、大体こんな感じですよね。
そうですね、うんう
ん、いや、なんか言ってたの来ましたけど直接は言われてないですとか
あ
とにかく、うん、あまり聞いてないから私は把握してなくても、
うん、
あの責任ないですよっていう、うん、そこに持っていきたいという
そこですよね。私の責任はないっていうのを言うために、
うん、
どう表現するかなってっていうことなんでしょうね。
でその時に例えばちゃんと説明されて伝えられましたと、
うんうん、
じゃあまた別の人にあれ何々の件って何々さんから聞いたって言ったら、なんか聞いたけどよく分かんないんだよねとかあの一生終わらないっていう、
うん、
あのどこまで行ったら、うん、はい聞いてます、しっかり聞いてますっていう言うのかなっていうありますよね。
あ、なるほどね、
うん、そういう人っていうのはどこまで行っても、
うん、
あ、ちゃんと聞いてます、把握してます、うん、とは言わない、
ね、
これあのあるあるかなと思うんですけど
ね、え、うん、明らかに聞いているのに、
うん、
いや、なんか言ってたけどよく分かんないんですよねっていう言い方だったらもうどうにもならないです
よ
ね。
どうにもならないんですよ、
うん、
もうだから今度誰かに聞かれたら、
うん、
聞いたって答えてねぐらい念を押されないと、
うん
うん、あの必ず聞いてます、把握してますとか、うん、答えない
っていう、まあ、確かに、うん、それは責任逃れ、うん、あるいはね、責めを負いたくないっていう意識が、
そう、やっぱりそこからね、
うん、
出てくる、
ね、だから、うん、あの法律は知らない、
はい、
わけにいかないっていうのをね、聞いてない、知らないっていうのは通用しないっていうふうに前言われたんですけどね、
はいはい、
あの、あれ道路交通法について知りませんでしたっていうのは、この要するに知らなくても見逃さないよっていう意味で、
うんうん、まあそうですよね、
ね、
はいはい、
で、いや、当たり前だなとは思いながらも言っちゃったんですよね、
はい、
警察に、
はいはい、
そう、
知らないですもんって、
そう、高速道路で、
うん、
あのとね、追い越し車線をずっと走ってはいけない っていうのはもう法律に決まってるんですよね、
うん、
だけどもそれを知らなかったんですよ、
はいはい、
で、うん、
ただの2車線あると、あ、
そうそうそうそう、
はい、
でずっと追い越し車線で走ってたら、
はい、
あ、まあ、捕まっ、あ、なんだ、指導されて、
はい、
で、そう、そのなんか追い越し、なんていうんだったかな、なんかその、
うん、
そういう違反がもうちゃんと名前がついてて、
はい、
っていうのは知ってるでしょうって言われて、いや、聞いたことないですねずっと走ってちゃダメなんですかって言ったら、
はい、
まあ、あの知らないっていうのは法律は通用しないんですよって言われて、
うんうんうん、
まあそりゃそうだよな通用したらまずいよなっていう、
そうですね、
そう、
うん、
ね、で それもまた道路によって違うっていう、
うん、
この、ね、新潟は道路がいいので、
はい、
もう高速道路と同じような一般道っていうのがあるんですよね、
バイパスありますもんね、
そうそうそう、
はい、
そしたらでそれも聞いてみたんですよ、
はい、
このバイパスもで車線いっぱいあって、
うん、
でもずっとこの内側の車線で走り続けると、うん、やっぱり今日みたいに捕まりますかって聞いたら、はい、あのバイパスは大丈夫ですっていう、
うん、
だから高速道路はそういう追い越し車線となんか通常のなんか走行みたいなのがあってっていうのをちゃんと知っといてくださいってい
う、まあ、そうですね、
うん、
それ多分教習所でやってると思いますよ、
そう、そうなんですそうなんです、それも言われて
はい、はい、
そうだからそう聞いてないって言っても通用しないし、あとは
そうです、ね、
そう法律が変わった場合も、
うん、
の免許の書き換えの時にそのなんか差し渡されたりして、
うんうんうん、
ちゃんとこの伝えるらしいんですよね、
そうなんですよね、
だから この無視、めんどくさがって無視したりしてなければ知ってるはずだからっていうので、
そうですよね、
だから知らないのが悪いっていうのがまあ法律なんですよね。だからそういう感覚があると何かについてあれについて聞いたって言われた時には、うん、その知らないっていうことで全てが免れるっていうふうに思わなくなりますよね、
うんうんうん、
この知らないっていうのは自分にも責任の一端があるから、うん、それって何のことでしょうかっていうふうによくちゃんと聞くようになるし、
そうなんですよね、
ああそれはね、あの会議の時に言ってましたよね、忘れちゃってました、すいません、うん、っていう反応になっていきますよね、
うん、そう、今知らないのが責任の一端っていうふうな、ね、うん、表現をまさにそれですよね、そういうふうに思えるかどうか、う
ん、はい、
うん、だそのね、教習所で、まあ、100% 走行車線走、追い越し車線走り続けちゃいけないと聞いているはずなんですけど、うんうん、つい知らないって言っちゃったってことですもん ね、
うん、ね、そうそうそう、
だからそこもあ、聞いていたんだ、 おそらく指導されたんだろうけど、うんうん、自分が忘れてるのかではなくてとっさに、
うんうん、
いや聞いたことないですっ言っちゃったっていうことですもんね、
ね、
だそれやっぱりどうしても人間反射的に、
うん、
覚えてないことは聞いてないみたいな、
う
ん、
そうそうそう、
極端な話ね、
知らないですねっていうね、うんうん、そうな、うん、危なっかしいですよね、それ気をつけないと、
そうなんですよ、なこの思考の癖、反応のね、こう癖というのを今日ちょっと改めて考えて、それがね、マイナスに働くことも結構多いので、そこを気をつけていこうと、見直してみようというところですね。
ですね。
はい、で今こうずっと話していた、これね、このなぜ自分ごと化してしまうのか、うん、
はい
はい、っていうことなんですけど、
ですね、
はいはい、これはな、心理的にはどういう、はい、効果が働いてるんでしょうか。
これ以前に、はい、ポッドキャストでも取り上げたので、うん、覚えてる方いるかと思うんですが、バーナム効果。
バーナム効果ね。
はい。
はい、っていう、ありましたね。
はい。うん、あれは占いが当たる、
うんうんうん、
まあメカニズムとしても理由説明されている、この曖昧な説明があると、うん、こうそれを自分のことだというふうに勘違いしてしまう、まあ、脳の働き、うん、
そうですね、誰にでも当たる、占いの構文っていうのがありましたもんね。
ありましたね、はい、でそれを言われると、
はい、
なんかね、この人と話すことは好きだけれども、うん、時には一人で過ごしたいこともあるみたいな言われたらそう、当てはまらない人っていうのはそうそういないですもんね。
そうですね、
いや自分はね、一人になりたいことは全くないですねみたいなのもないだろうし、うんうん、それはもうバーナム効果という脳の性質として説明されている。
そうですね、
あとはこう広告を見て、
はい、
で広告っていうのは自分個人一人だけを狙い撃ちしているわけはないんだけれども、なんか反応してしまう、
うん、
40代のあなたはなんて言われたのが聞こえてくると、40代の方はお、俺のことかっていうふうにパッと反応する。
確かに、しかも地域まで最近絞られることがあるので、
うん
ね、40代新潟県にお住まい、新潟市お住まいの方って言われたら、
うん、
何十、分かんない、生にいるかもしれないですけど、うん、俺だっていうね、
ね、
はい、
なんでわかるんだみたいなそうなんで、最近は怖いんですよね、
うんうん、
その特にネットで、何か活動したり、
うん、
何でしたっけ、位置情報みたいな、
そうです、ね、
のによって、
うん、
ね、今どこどこにお住まいの、
いますからね、
ピンポイントで、うん、新潟市西区みたいな、
ね、はい、恐ろしいですよね。
そうなんですよね、うん、
前ちょっと都市伝説的に話しましたけど、うん、音声も聞かれてるんじゃないかっていうね。
ああ、ね、
全く YouTube で再生した記憶がないのに、
うん、
急に話した登山の広告が出てくるみたいな、恐ろしいですからね。
ね、そう、だそういうのも、うん、こうもうとかくとにかく自分に引き寄せて、うん、解釈しがち、
はい、
頑張ってるあなたにっていうふうについてると、うん、あ、分かってくれてるこの製薬会社みたいな風に反応するっていう
頑張ってるあなたにって言われただけで私のことってちょっと思ってしまうんですからね、うん、
ですよね、うん、だからこのそれはもう一般的な広告でも、うん、そんな反応しちゃうわけですから。
確かに。
だからこう知り合いの、うん、例えば SNS のアカウントとかで、
はい、
でまあ、これも多分ねよくあることだと思うんですけど、うん、なんか Facebook だとかなんとか で、
はい、
で知り合いのアカウント見たら今日こんなことがあって、
うんうんうん、
こんな人に会ったんだけど信じらんないみたいな、
うん、
こうネガティブなことを書いてあった、
はい、
でその日その人と会った、
うん、
あ喋ったなんていうのがあるとあれこれ私のことだよねってえ何そんな直接言ってくれればいいのになんでこんなところで書いてんの、
うん、
っていう反応を起こしやすい、
はい、
でこれその人がその日に会った相手なんていうのは、まあ、何人もいるかもしれないのに、うん、自分のことに引き寄せてしまう。
そうなんですよね、うん、まあ、これは脳の、まあ、癖として、
うん、
こうあらゆる情報に触れた時に、はい、自分に関係があるかどうかっていう視点で何事も見てしまうっていう、
うん、
そういう癖はありますよね。
ねえ、うん、あの以前にラスって
ラス
取り上げましたよね。
はい、
模様
体不活系、
うん、はい、ね、だから自分が今興味があること、
うん、
意識にある言葉そういうものが自然に入ってくる。
そうなんですよね。
急にその対象が増えたはずはないのに、
うん、
あのどこどこのメーカーの車あーキュルキュルキュルっていう音がするよねみたいな話を聞いたら、
はい、
あのどこだったっけな、まあ、あれですけどあの車が古くなると、うん、キュルキュルキュルキュルキュルっていう音がし始めると、
は
い、
うん、
でそれを聞いた途端にそのどこどこメーカーの車がよく目に入るようになってでおクルクルしてるかなって耳を澄ますみたいな。でそれってそのメーカーの車が急に増えてるわけはないんですよね。
そうなんですよね。いや本当これ不思議ですよね、
うん、
でこのラスのことも自分で分かっているんですけど、
はい、
最近もこうコマーシャルで、
うん、
ま、ある、ま、とある保険のことを、はい、まあ、プライベートで、
うん、
まあ、話題にしてたんですね、
うん、
そしたらテレビでそれの保険に対してコマーシャルやってたんですよ、
はい、
で、今まで全く聞いたことないのに、
うんうん、
この保険の話したら急に CM やり始めたんだねって思ったんですよ自分で本当に。でもそんなことあるはずないし、
うん、
多分前からやってたんでしょうけど、
うん、
自分がその保険を気にし始めたら、うん、あれ この保険とコマーシャルやり始めたんだっていう、
うん、
恐ろしいですよね。
恐ろしい、ね、うん、私はこの間ね薬の青木、
あ薬の青木、
はい、薬の青木がなんかイオンとなんとかなんとかみたいな、
はい、
そういう話があって、
はい、
あの何だったかな、 あとはその近所のスーパーを、
はい、
とまあ買収してどうのこうのみたいなニュースがあった後、あの薬の青木がやたらと目に入って
店が増えちゃったんですね。
そうここにもあったここにもあったって、
はいはいはい、
でそれそのニュースに触れた時は薬の青木なんてそんなにないのに
何騒いでるんだと。
そうでよくあのスーパーとこのスーパーを、
うん、
買収して、
うんうん、
でさらにはあのイオンと業務提携をしてたけどもどうのこうのみたいな話になってるみたいな、
うん、
薬の青木ってそんなに活躍してんのかなそしたらその直後からもう車でちょっと走ればおここにも青木、あまた青木っていう、う
ん、はいはい、
これもラスですよね。
そういうことですね、うん、なんか分かっていてもやっぱり そういうふうに反応してしまうっていうのが人間の脳としてね、
うん、脳の仕組みですもんね、
はい、あるんですよね。なので、まあ、どんな話どんな話というかそこ些細な話でも自分ごとのようにしてしまうと、
うん、
まあ、自分に関係があるかっていう視点でまず見てしまう、
はい、
ね、さらにその自分の評価っていうんですかね、
うん、
まあ、自分のことを言ってるんじゃないかと、
ね、だからあのちょっと前にストーリーの話も取り上げましたけども、
はい、うん、
こう脳は勝手にこの空白を嫌って 意味付けをするためにストーリーを作り始めると
ですよね。
だから今のそのフェイスブックでなんか自分のことが書かれてるっていうのを見ると、
うん、
さらにはでそれも勘違いかもしれないのにさらにはこの人他のところでも書いたり、
うん、
他の人にも私のことを悪く喋ったりしてるに違いないっていうストーリーを作り始めてでまたそこでも終わらずにいやだったら私も言わせてもらうけどみたいにこの、ね、推測からそれを事実にしてしまって、
はいはいはい、
でさらに自分のストーリーをこう書き始めてしまうという
そうですね、うんうん、それはありますよね、
うん
うん、もうこうやっぱ自分での、ね、評価それからこう、まあ、ネガティブなこと、
うん、ネガティブなこと
ネガティブなことに、うんこう繋がってるわけじゃないですか、まあ、自分のことを嫌にこう、ね、変に責められていると、
はい、
だそこが全部セットになっているの で、
うん、
でこんなことを言ってるおそらくこういうふうに周りでも言ってる、
うん、
っていうどんどんどんどん推測から推測を生んで、まあ、ストーリーを、まあ、でっち上げてしまうと、
ね、
でそれでストレスをさらに自分で引き寄せたりね、
うん、そうなんです
しますよね。
ねだこれポジティブなことであれば、
うん
ね、ストレスにならないわけですよね、
はい、
このさっきの記事に、うん、あの SNS に今日こんな人に会ってですごい嬉しかったみたいなこと書いてあってそれをあ私のこと言われてるっていうふうにポジティブなことを自分ごとにする癖であればこれはまあみんな幸せですからいいんですけどもなぜかネガティブなことほど自分ごと化するんですよね。
そうですね。それがまあ真実かどうかは別として、
うん、
自分ごと化してさらにストーリーまで作り上げてしまう。
しまう。
うん。いうことですよね。
ね
え。まあこういう脳の仕組みがあって、
うん
まあ、放っておくとついついこういう思考に陥ってしまうと。
うん。
うん、まあ一定のこうまあメリットもデメリットもこういうのはね、100ゼロじゃないですから。
そうですね。
まあ、うん、うん。まあ一定のこう。まあ、仕組みあるんですけれども、
うん、
ただまあ引き寄せすぎてしまうと
そう
ね過ぎてしまうと、まあ、どんな会話からも、
うん、
いや私はそんなことしてないとっていう常にそういう考え方になってしまって、まあ、会話すべてが摩擦になってしまうみたいなね、
うん
うんまあ、そこまでいってしまうとちょっとね支障があるかなという。
はい、
ことなので、
ね、自分が辛くなるんだからもったいないですもんね、
う
ん、
そうなんですよ、
うんうん、
なので、まあ、まずこういう傾向があるんだなというそういうのをまず理解した上で、
うん、
自分に引き寄せすぎないためのちょっとポイントを、
はい、
3つ、はい、
ですね
挙げていこうかなと、
はい
はいはい、
まず1つ目、
はい、
言葉通りに受け取る
これがこれがまた、ね、そうです言葉通りに受け取ればいいんですよ、
ね
うん、
言葉通り、
はい、
だからさっきの何々やってくれたっていうのを、
うん
ね、言葉通りに受け取ればやったやってないどっちかの答えだけしかないわけですよね、うんうんうん、ところがそこからさらに突っ込んで、深読みしていくから、
はい
まあ、ネガティブな解釈になるんだという
そうですね
うん、うんでこれもこう、まあ、傾向があるので、まあ、傾向が分かれば対策もできるので、はい、主語が大きい、
まあ、よく言う主語が大きい、
はい、大きい主語という、
うん、
人はとかさっきの新潟にお住まいの何々の方はみたいな、
うん、
これはもう主語が大きいんですよね
そうですね、うん、
だから何々さんあなたはって名指しで言われてるのと違って、
うん、
でそういう場合は自分のことに引き寄せない、
うんうん
うん、これを特に日本語というのは主語を言わずに喋れる言語なので、
はい、
やりやすいんですよね、
うんうん、
何々っていいよねみたいなことをこの主語なしで言われ、うんうん、言いやすいと
はい
あ、美味しいものを食べると幸せになるよねみたいなのは誰が食べるんだっ ていうのは別に
誰がね、
そう突っ込まない、はい、で、はい、うんですよねっていうふうになんかこう同調そのまま受け取って解釈する、うん、なので今みたいないい意味の言葉はいいですけど、
はい、
これが、ね、ネガティブな一文であっても、うん、でもこうですよねっていうふうにそのまま成り立たせてしまうと、
はい、
いやそれって例えばどういう人のことですかみたいに突っ込まずに、
うんうんうん
う
ん、
こうコミュニケーションが成り立ちやすい言語なのでより気をつける、
そこを引き寄せすぎないように気をつけると、
はいです
ね、ショックが大きい時に、うん、大きいんだからそのまま流しておけばいいのに、
はい、
それって私のことですか、うん、
そうそうそう、うん、そうなんですよ、うん、あのね、靴を脱いだ靴を揃えるってなんかいい感じだよねみたいなことを聞いたときに、
はいはい、
まあまあ今のはいい話かもしれないですけど、
うん、
でもあついこの間自分バタバタしてで靴揃えないで上がり込んだ時のことを咎められてるのかな、
うんうん、
というふうに解釈してで、ガサツですいませんねみたいなふうに返すっていうようなことが起こりうる、
そうですね、
でこれを、ね、この言葉通りにとって脱いだ靴を揃えるっていうのはいいかな良くないかなってだけ思えば、
うんうん、
ああいいですよねっていうだけ反応ができる、
うん、はい、そうですね、まあ、何事もだから過剰に反応しすぎないっていうのも自分のこう感じ心をね守るための一つの策ですよね。
ですね。
うん、
こう過敏は良くないっていう、
ね。本当そうですね。はい。
ということでまずは言葉通りに受け取ると。
はい。
はい。二つ目、反応を遅らせる。
うんうん。もう即。
うん。
すぐビーンってもう反射のように反応して、
うん、
すぐ言い返してしまうと、
ね、
うん、
さっきの聞いてませんっていうのであれば、
いやそうなんですよ聞いてるって言われて聞いてませんの時のこの反応の速さ、
速さ、うん、ね、実際はどうだったっけなっていう思考が入って、
うんうん、
あれあの時聞いたかもしれないですけどね、いやよく覚えてないですね
とかね、
うん、
あと聞いてなかったとしてもね、さっき言った聞いてないのも責任の一端があるっていう考えもありましたよね、はい、
うん、
そんなの全然お構いなしに、
はい、
あれ何やねんケンってさ聞いてません、
聞いてませんそうそう、ね、なのでその反応を、うん、要するにこう即答しないっていう、
うん、
スパッと言わなくてもいいという感覚を持っていれば、
はい、
変に摩擦を起こすレスポンスをせずに済む、
うん、そうですね、
うん、自分でこの反射的なレスポンスはしないというふうに決めておくだけでだいぶこう余裕ができて、
うん、
この妥当な思考ができる、
そうですね、これは大事かなと思いますね、うん、やっぱり何事もネガティブな反応をしてしまう人っていうのは、
うん、
このネガティブな反応の速さっていうのが秀でてるんですよね
秀でて、
うん、でもこう感情が安定してる人、常にこうなんだろうな、物事をちゃんと捉えて反応してくれる、
うん、
ちゃんと考えてね反応してくれる人っていうのは一旦なんか受け取って、
うん、
それから自分で解釈でちゃんと反応するというような感じがあるので、
はい、
反応を遅らせるっていうテクニックはすごく大事かなと思います。
ですね、はい、怒りのトレーニングで6秒ルールって、
はい、
ありましたけどね、
はい、
とりあえず6秒は言い返さないで待てば、
うん、
前頭葉の反応が追いついてきて、
うん、
理性的に話ができると、
うん、
だからそういうこのアンガーマネジメントみたいなものもやっぱり時間を置くだけである程度解決できるという手法があるわけなので、もうねパーンと来たのパーンと打ち返すみたいな風にやるとトラブルの原因になりやすいと、
はい、そうですね、
で、でこれ一つその実用的なテクニックとして、
はい、
1対1で話している場合、さっき の上司が何人かに向かっていうような時は別にちょっと反応を待っててでいいんですけども、 1対1で話してて、で相手が何か言ったけどもしばらく黙って、
うん、
ってなると、あの流れによってはもうその反応が、沈黙が喧嘩売ってるみたいになることもあり得るので、うんうん、
ありますね。
ね、この黙っているのが、はい、もうものすごいこの強い反応になるっていうことはあるんですよね。うん、
ありますよね。黙ってるだけで、え、何、納得いってないの？
そう、うん、はい、言いたいことがあるんだったら言ってよみたいに、うん、さらにこう火に油を注いじゃうことがあるので、はい、そういう時はもう穏やかにこう、まあ、微笑んで静かにうなずくっていうこの反応、
はい、
こう相手が何か言った時にちょっと軽くうなずくという、うん、これをすると、お、相手はあの積極的に乗ってこない反応なので、あ、ちょっといまいちなんだろうな、
うん、
あのすごく共感してるわけじゃないんだなっていうことが伝わって、
うんうん、
でまあ自分から話題を変えたり、してくれるという、
そうですね、うん、
なのでこのちょっとね、こう反応の薄い相槌を打つという、
はいはい、
うん、これは実用的かなと思います、
うん、無反応になるくらいだったら、
うんうん、
穏やかに微笑んで軽くうなずくというぐらいはね、
はいはい、そう、結構大人の距離感では非常に使えるんじゃないかなと思いますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、はい、そして、
はい、3つ目、
はい、そういう人もいると解釈する、
これも大事ですね、
うん、
これ距離感、この瞬間に距離感が出ますもんね、
ですね、
うんうん、
はい、やっぱり自分のこと、自分に向けた話というふうに受け取ってしまうと、うん、脳がこう不快なノイズを発するの で、
うん、
でさっき あの広告とか、なんかネットのなんか書き込みみたいな、
うん、
こういうのではそういう反応が増えるんですよね。自分に全く関係ないことなのに、うん、勝手に不快になっていくという、
そうなんですよね。あれは本当にもうね、読んだだけで自分を不快に追い込んでるという。
はい。
ね、
そうなんですね。
ありますよ、
うん。で、そういうこの書き込みだとか記事だとか、広告の内容っていうのは、本当に嘘の内容、間違った内容っていうのも山ほどあるので、
うんうん、
で自分が知ってる人が SNS に書いているっていうことであっても、自分はそんなつもりで言ったんじゃないのに、
うん、
こう解釈されて書いてるっていう、うん、それも間違いなわけですから、
はい、
でそういう情報が今、ね、ネットにはもう山ほどありますから、
ね、うん、
でそれをまず知っておくことも一つ、
うん、
でただ内容が嘘なのか本当なのかっていう、それを気にするのもまたこう自分から距離を縮めて近づいていることになるので、うんうん、もうそんなのはどうでもいいと。
そうですね。
それが事実だったとしても、そういう人もいるなっていうぐらいの距離感で受け取ると楽になる。
うん、そうなんですよ。その合ってるか間違っているかっていうのを突き止めることにエネルギーを使う必要があるのか。っていうことですね。
本当そこですよね。
まあ、最終行けばもうそれが真実かどうかなんて多分わからないので、
うん、
ね、だそれをキリがない、
はい、
やっていると、だからまあそういう人もいるんだな、こういう考えの人もいるんだな、
うん、
じゃあカレー食べようみたいな感じ
で、そう、うん、いいですね。うん、だこれ最近ちょっと心配になるのは、
はい、
子供向けの、うん、このネットの使い方、
はい、
みたいな、うん、の記事が時々新聞に載ってるんですよ。で最近であれば特に AI との付き合い方を子供に向けて、う
ん、
こう書いてると。でその中の、まあ、何かあったら、
うん、
なんか自分でよく調べて、まあ、本当なのかどうなのか、うん、ネット上は間違った記事も多い、情報も多いから、うん、ちゃんと自分で調べようっていうような論調が多いんですよね、
うんうん、確かにそうですね、うん、
でそれはまあまあ悪いことではないとはいえ、もうちょっとその意識の持ち方として、
はい、
今日の話のように それって本当なの嘘なのっていうことにぐいぐい自分から言って調べて、いや本当っぽいとか、いやこれこれで間違いだったことが判明したとかっていう以前に、それはちょっと距離置いていいんじゃないかっていうこともいっぱいあるよっていうのを子どもたちには伝えていった方がいいんじゃないかな、
うん、確かに。その真偽を突き止めるということもした方がどうか、した方がいいかどうかっていうのは考えた方がいいということですね。
そういうことですよね、うん、そう、これあってても間違ってても別にどうでもいいよっていうような距離感も、
そうなんですよ、うん、究極ですね、うん、これ今日ずっと言ってきたこの反応してしまうっていうのは、
はい、
究極どれもほぼどうでもいいことなんですよね、
うん、
それが自分に関係があるかもしれない、自分が責められてるかもしれないっていうふうに勝手に判断したことによってどうでもよくないことにしているだけ、
自分がね、
そう、うん、究極どうでもいいはずなのに、なんか相手を責めるようなコミュニケーションを追してしまう、ね、これはちょっとね、あの問題なので、そこはそういう人もいると解釈するというの
は、はい、
大事ですよね。
そうなんですよね、
うん、私がね釣りの話をすると、釣りしない人は結構そういう人もいて、
はい、
ほら朝の、朝じゃないな、夜中の1時とか2時に出てって、
うん、
3時4時から真っ暗の中山を歩いてって、
うん、
で、極寒の中は湖に入って釣るんですよって言ってね、1時間ぐらい歩いてって釣るんですよと、もう凍えながら、でそれでワンシーズンで1匹釣れるか釣れないかっていう魚を追うんですよと、でやっとのことで釣れたと、したらそれはどうするんですかって言われたから、いやちょっとだけその魚のとの出会いを楽しんですぐリリースするんですよ、したら意味が分かんないと言われるんですけど、いや意味が分かんないかどうかちょっと置いといてもらってそういう人もいるんだなと、うん、まあやるとみんな分かるんですけど、
うんうん、
そう、その一瞬の、
うん、
その遭遇ですよね、自然とのね、はい、そこにこうかけてるんで、なんですけど、なかなかその、夜中から出てって極寒の中やって連れて、
うん、
はいさようならみたいな、いやせめて食えみたいなこと言われるんですけど
ね、うん、まあね、食べる魚もいますけども、
あ、そうそうそう
ね、
うん、まあ、それはちょっとねまた違う釣りかなっていうのがあって、
うん、
まあ、そういう人もいるんだな、だ今の話も聞いて、
うん、
おいなんだよそれって思ってたとしたら、あ、そういう人もいるんだなっていうふうにちょっと修正してもらって、うん、そういう世界もあるんだと、
うん、
面白い人もいるんだなということをね、
ね、
思っていただければ、
はい、
またコミュニケーションは円滑になるかなと思います。ね、
本当です、はい。なんか最近特にそういう、ね、自分はそれやらないのであれば、
うん、
ね、あ、そういう人もいるのかでいいはずなのに、
はいはいはい、
なんかこう自分から無理に距離を近づけていって批判を始めるっていうような構図がすごく増えてないかなっていう気がしますね。多分昔とは違うこの情報の入り方をしてくるから、なんかこう人や企業とかに対して、いやああいう企業は問題だっていうようなことを、自分とだいぶ離れてるはずなんだけども、こうつっついたり批判して書き込んだり、
そうですね、
発言を、ね、で、ね、関心を持つっていう言い方をすれば、
うん、
これは、ね、誰も悪いこととは言われないので、うん、なのでその行動がさらにこう拍車をかけてエスカレートしてるんじゃないかなっていう、だから
ありますね、
ね、
うん、
もう言ってしまえば関心を全てに持つ必要はないよなっていう、
うん、
ちょっと距離感を置かないと逆にこうなんか毒を撒きに行くような、
そうなんですよ、
自分が不快を感じたからその不快を相手にぶつけないと気が済まないっていう感じに、なんかそういうのが増えてる気がしますね。
まあ、不快を感じたというのも自分が勝手に感じている、
勝手に感じてる
っていうね傾向はあるので、
うん、
このね、やり過ごせるこの距離感、
はい、
っていうのを逆に情報が多い中その考え方は 大事かなと
思いますね。
大抵のことに情報には距離を置いてもいいんじゃないのかなと、その真偽を確かめるっていうスタンスよりかは距離を置いて、
はい、
無駄に反応しないと、というスキルの方が今は、ね、
大事ですよね。
まあ、自分のこう心を守るためにはその方が健全ですよね、
ですね、はい、で自分にはまあ一人一人、こう何か大事なやるべきことっていうのはきっとあるでしょうから、そのエネルギー時間を割いてまで嫌な思いになりに行くっていうのは、
そうなんですよ ね、
やらないでいいんじゃないかなという、
まあ、今日話したように、まあ、そういったこう性質がやっぱり人間には備わっているので、
ありますね、
ね、なのでまあ情報が過多になっている今、この傾向についてはまあ気をつけたいということですよ ね、はい、
ですね、
まあ、言葉そのものをちゃんと受け取って、深読みせずに受け取って、で瞬間的に反応しないで反応を遅らせると、
はい、
でさらに距離を置いて、まあ、そういう人もいるんだなと、
ま
あ、これが3点セットで実行できれば、まあ、よっぽどのことでね、自分を無駄に追い込むっていうようなこともないと思いますし、
ですね、
相手とのコミュニケーションも快適になっていくということなので、まあ、人と情報との距離感を適切に保って、まあ、日々を快適にしていくということですね。
ですね。
はい、
はい、
ということで、
はい、
今日は自分に引き寄せない、
寄せない、
はい、快適なコミュニケーションということでお届けしました。
はい、
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。